2ページから3ページ。令和5年度決算審査。決算審査での議論をもとに、令和7年度の予算要望につなげます。監査委員を除く19名で構成された決算特別委員会を8月30日に設置しました。また、9月2日から9月4日にわたり、審査内容を常任委員会の所管に振り分け、分科会方式にて決算を審査しました。各分科会では、第7次総合計画・後期計画の進捗状況の検証も含めた質疑も行いました。決算審査を通じて、令和7年度の予算編成において、事業の遂行に必要な予算を獲得するために、各分科会から特に必要な事業についてテーマを設け、9月13日の決算特別委員会で議論を交わしました。この議論をもとに、今後、令和7年度の予算編成に向けての要望書を市へ提出します。令和5年度一般会計事業の決算額及び前年度比較。令和5年度決算と令和4年度決算参考を読みます。歳入決算額。令和5年度決算。466億4189万円。令和4年度決算。505億8685万円。歳出決算額。令和5年度決算。414億5364万円。令和4年度決算。456億4377万円。歳入歳出差引額。令和5年度決算。51億8825万円。令和4年度決算。49億4308万円。翌年度へ繰り越すべき財源。令和5年度決算。8億380万円。令和4年度決算。5億4623万円。実質収支額。令和5年度決算、43億8445万円。令和4年度決算、43億9685万円。令和5年度一般会計事業の一部を紹介。一般会計歳入歳出決算で認定された事業費のうち、一部を紹介します。歳入。寄付金、3億3526万円。前年度と比べ、1億9560万円増額しました。主に、ふるさと納税による歳入増加が理由です。物価高騰対策生活支援事業費、2億1563万円。物価高騰の影響を受ける方に対し、一世帯あたり5000円分のギフトカードを配布しました。児童発達支援センター統合整備事業費、4億9408万円。施設を統合し、旧すみれ南幼稚園の建築物を活用しながら、児童発達支援センター若葉を建設しました。星ヶ台運動公園整備事業費、3億7920万円。テニスコート、管理棟、多目的広場整備、運動広場改修のための工事を行います。分科会質疑、第一分科会、総務常任委員会所管、議員間討議のテーマ、持続可能な地域に向けた自助・共助の支援と公助の充実。理由、移住定住について移住支援金などの制度の性質が十分理解され、最大限に活用されているのか、 人口減少している地域に移住が進まなければ、地域社会が崩壊してしまうのではないか。また、公助の充実を図るために、政策を立案することができる人材の育成や、DX 人材の育成や登用が必要ではないか。さらに、地域の安全を担う消防職員について、有事の対応や被災地への応援を鑑みて、人員に不足はないのか。今後、定年延長で職員の高齢化が懸念される一方で、職員が育児休業や産前産後休業を取得しやすい環境整備も必要ではないか。常備消防の充実を図るべきではないか。以上の点について議論をするため、議員間討議のテーマとした。分科会での主な質疑内容。問い、移住支援金を活用した移住者の傾向はどのようか。答え、通勤の利便性から名古屋市や豊田市方面からの移住が多い。移住理由としては、もともと多治見市出身の方や、近隣に親が居住していることなどが挙げられる。問い、DX やデータ活用に関する職員研修は、どのように実施しているか。答え、課長代理級、総括主査級に対する研修を2カ年実施した。令和6年度からは、DX 人材育成研修を職員研修計画に位置づけ、職員階層ごとに研修機会を提供することとしている。問い、能登半島地震の被災地に、緊急消防援助隊を派遣したことによる現場への負担は問題がなかったか。答え、第三次派遣までに合計30人を派遣した。人員を派遣した消防署では、週休日の割り振り変更などで人員を確保した。これ以上の派遣となれば相当厳しいが、今回は市内の災害体制を維持することができた。議員間討議での主な意見。予算規模からして移住を促すことができる人数が限られる中で、移住を促すエリアを絞らないと政策効果が薄いのではないか。政策の効果を最大化するためには、データ分析を通じた政策の精緻化が必要になることから、DX 人材の育成は急務ではないか。消防職員は定数に達していない中で災害派遣もあり疲弊しているのではないか。消防職員の年齢構成では子育て世代も多いため育児休業が取りやすい環境も整えてほしい。第二分科会経済建設常任委員会所管議員間討議のテーマ中長期的視点に立った積極的な支援で、中心市街地をはじめとする多治見市経済の活性化を。理由、プラティ多治見の空きテナントも徐々に埋まりつつあり、多治見駅から長瀬通りを経由して、本町オリベストリートに至るメインプロムナードも店舗が増え始めている。今後の持続可能な街づくりを考える上で、以下の点について積極的な行動を求めたく、議員間討議のテーマとした。1点目、企業展や多治見ビジネスプランコンテスト、多治見市での企業支援や企業誘致にさらに力を入れていただくとともに、長く多治見市で活動していただけるよう長期的に見た支援を行っていただきたい。2点目、駅周辺を官民一体となった事業を展開することで、集客を含め一層の賑わいのある場所にしていただきたい。3点目、中心市街地だけでなく、市内にある空き家や空き店舗を活用した新規参入ができるよう、補助を含めた支援をしていただきたい。 4点目、北街道を含め、メインプロムナード内を行き来できる自動運転バスなどの交通網の整備を検討していただきたい。分科会での主な質疑内容。問い、地域公共交通会議では課題解決に向けてどのように取り組んでいるか。答え、運転手のなり手不足、勤務時間の厳格化により運転手確保が課題である。交通事業者とアイデアを出し合いながらできることを模索している。問い、中心市街地のメインプロムナードにおける店舗数増加の要因はどのようか。答え、多治見まちづくり株式会社、現多治見 DMO と協力し、多治見ビジネスプランコンテストを核に、空き店舗対策、店舗改装費補助金、開くビル、新町ビル、複合施設、釜屋の整備などに取り組んできたことにより、店舗数が増加した。問い、第4期都市再生整備計画の事後評価の結果はどのようであったか。答え、コロナ禍による影響からの回復途上で、JR 多治見駅乗車人数、駅周辺地区の営業店舗数は目標値には若干達しなかったが、地区内の居住人口はマンション建設の効果で増加し、地価も上昇した。議員間討議での主な意見。新本庁舎建設を踏まえ、どのような中心市街地のあり方が良いのか、イメージを共有する必要があるのではないか。中心市街地だけでなく、郊外の空き店舗にも支援をしていただきたい。駅周辺の高度化による人口集積とともに、郊外から中心市街地への公共交通の充実が必要ではないか。第三分科会、厚生環境教育常任委員会所管。議員間討議のテーマ、子育てを取り巻く環境の充実。理由、1点目、病児・病後児保育について。2点目、産後ケアについて。3点目、予防接種費のうち小児インフルエンザワクチン及び帯状疱疹ワクチンについて。4点目、放課後児童健全育成事業、多実子クラブについて。これらの事業を充実していただくことで、子育てを取り巻く環境の充実を図りたく、議員間討議のテーマとした。なお、放課後児童健全育成事業、多実子クラブについては、制度の本質から、考え直す必要があるのではないかという課題提起も含めて議員間討議のテーマとした。分科会での主な質疑内容。問い、病児・病後児保育の検討状況はどのようか。答え、安全な受け入れのためには看護師・保育士の確保が必要である。近隣自治体の状況を参考にしながら、協力いただける医療機関などがないか、状況を調査しながら慎重に検討している。問い、産後ケア事業訪問型の利用実績114件の評価はどのようか。答え、令和5年度までの利用者は、育児不安が強いなど、支援が必要な方に限定されており、必要な方には届いていると認識している。問い、小児インフルエンザワクチン助成について、近隣自治体の状況はどのようか。答え、中学生まで一人一回あたり2000円を助成している自治体もある。中学生までの助成については、今後に向けて検討する。問い、放課後児童健全育成事業の運営上の課題をどのように捉えているか。答え、 基本的に就労や介護、看護などで放課後に子どもの面倒を見ることができない家庭に利用いただくために実施しているが、利用希望者が増えており、小学校区別に待機児童が出る校区と余裕のある校区がある問題が顕在化している。議員間討議での主な意見、病児・病後児保育については、受け皿の拡充とともに ICT 化も踏まえ利用しやすい制度としてほしい。制度の拡充を進めていただくとともに、子育て世代の支援につながっているのかを検証し、さらに制度をブラッシュアップしてほしい。多実子クラブについては、子どもたちが安全に利用できる場の拡充を求める一方で、親育ち4363多治見プランなどにより、保護者支援のあり方についても並行して考えていくべきという意見があった。